さあ始まりました水曜オリジンアワー、はい、お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰と
オリジンのセックスシンボルケーラージです。
何の間だわ。
考えた末に普通になっちゃってる、
ちょっと唇プルプルしてたじゃないですか。
もうなくなりましたね。もうい
やしかも
枯渇したんだ、
ボキャブラリーがなく
もないです。セックスシンボルに対して普通になっちゃってるっていうツッコミから入るラジオですから、
そうですね。
いやでも聞いてくれてる人いるんだシリーズで、さっき僕たちしんとすけ、ね、天ブス前で、
はいはい、
沖縄国際映画祭のまあ、開幕式みたいなイベントがありまして、
おーすげえ、もうその時期ですね、
はい、そこに出させていただいたんですけど、ええ、そしたらキャリーバッグ引いた男性が声かけてくれまして、しんとすけさんですよねと、
お
まさかここでお会いできるとは思いませんでしたと、
お
実はオリジンのファンで、オリジンアワー毎週聞いてますと、
すげえ、
いやでラジオ名前なんですかって聞いたら、いや実は僕はまあ、ラジオネームどころか、ツイッターとかもやってなくて名前とか何もないんですけどつって、
なるほど、
こんな人もいるんだと思って、
と一緒ですね僕も、
確かに確かに、
ケイジャーさんは芸能人だけどやってないってパターンだから、そうか、まあ、芸人だけどやってないっていう、
ツイッターもやってないしラジオも聞かないっていう、僕
いや聞けや、
完璧なあれですから、ね、
いや何もし あれ分かります、金曜オリジンアワーリップサービスさんが卒業したのは知ってます、
この間のライブで知りました。
あ
この前なんか花束が来てて、なんでねとか、
はいはい、
いや実は終わったんですよみたいなの言うから、ええー、と思って、
あそこで知ったんだ、
そうそうそう、
もうリアルな情報でしかケイジャーさんは、
確かに
情報知れないですからね、
そうなんです、
キャリーバッグの中身見せてこなかった
いやいや、それはそうそうそう、見せてきたら何なの、中に何が入ってれば
ガッチャンが入ったとかね
なんで運ばれてれば
グッドモーニングのね、
グッドモーニング、
元グッドモーニングの、
でもよかったっすね、
で今日は何こで、この方がなんか赤服持ってたんですよ、
お
手に、
どこの、あはいはいはいはい、はい、
名古屋だから多分三重の
名古屋からいらっ
名物ですよね、そう名古屋の方って言ってて、で三重名物ですかね、赤服を持ってらっしゃって、くれそうな勢いかなと思ったら、うん、まあ赤服ゲットには至らなかったんですけど、まあ、聞いてくれてるということで名古屋から、
いや嬉しい、
はい、名古屋の超サイレントリスナーさん、今後ともねよろしくお願いいたします。
愛知さんですか、愛知県、
いやまんまやしや、
いやちょっとなんかもう初めてじゃないかな、水曜日わかんないですけど、
あこの名古屋とか愛知の方ですか、
はい、
ああそうなんですかね、もう我こそは愛知だぞという方、うん、でまたはもうサイレントだったけど、うん、これを機にメールね送ってくれてもいいですし、先ほどの方が、はい、ぜひお願いしたいと思います、
うん、愛知は名古屋ですか、
名古屋じゃないですか、
うん、名古屋は愛知かな、どっちかといえば、
なるほど、
愛知県名古屋市、
名古屋の SM バーを経営している人と一応、うん、知り合いにはなりました、
いや怖だな、
俺たちは愛知は結構もう攻めてるんですよ
いやまず皮切りに知り合いになる人は SM バーなんだ、
そう
入り口が
オリアワも一応告知はしといたんで、全国どこでも聞けます、
あじゃあぜひSM 関係のね、メールもお待ちしておりますんで、
女王様って呼ばないといけないですね、じゃあ
もう本格的っぽくて、
お
こういう道具ですかってこう道具とかも販売してたんですけど、
まあ、
ある程度僕の思いつく道具を言ったらって鼻で笑われて本当に鉄の処女みたいなやつ、わかります、黄金器具の、
え鉄の何、
処女、
処女
っていう昔ヨーロッパに拷問器があった、
あ何それ初めて聞いた、
そうそうそう、
怖っ、
棺みたいな、
うん、
人型の棺、
おーおー
で観音開きで、
おーおー
中にこう棘がいっぱいある、
プリンセス天皇やし
そうそうそうそう
マジで、うん、
天皇、処女天
皇、処女天皇、いやいや天皇さんは処女じゃないでしょ多分
みたいなのとか、
あなるほどね、
がっつり SM の道具を、
いやまあ
すげえ
というね、はい、
ツイキャスでは、
はいはい、
名古屋の自営業おじさんが、
はいはい、
先ほどは、
あ、来た、ぶし
つけにありがとうございました、
いやいや、ありがとうございます、
名前あるじゃないですか自営業おじさんだったんですね、
ということは SM の
かもしれないどんだけ盛んだば名古屋
もしかしたら同一人物かもしれないし、
確かにシャチホコがやっぱ SM と関係してますかね、
あいやいや、
そり具合と
も、いや歴代誰が名古屋城のシャチホコにまたがったば、
たまに人がやってるらしいですね、シャチホコあれ
いやそうなの、
名古屋城、
いや見たことないわ、聞いたこともないし、そんなの、
いやすげえ、ありがとうございます、
いや今後とも名古屋の自営業さん、自営業おじさん、
自営業おじさん、赤服は後でお邪魔するガナベへの差し入れみたいですね、
あじゃあマジで、
うん、じゃあもう火曜日常連さんなんですかね、
あなんすかね、
野村駅さんのファンとか、
あなるほど、でしかもシンがこの SM の名古屋の人と出会ったのもガナベでしょ、
うん
マジで同一人物じゃない、
おじさんだ おばさんだよ。おばさんって言い方あれだ。
あ、
お姉さん。
マジ？
俺の知ってる人、女王様ですから。
じゃあ競合他社おじさんかもしれないですね。じゃあ
自営業の、
はあ、なるほど。じゃあ今後ともはよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
自営業おじさん。でまたちょっと話変わりまして、はい、本日はあれですね、あのケイジャーさんが、うん、あのオープニングでタロット占いをするという、
顔芸すんな。
すごいラ ラジオで顔芸してる。
こんながっつりやるやつ、オープニングで。まあまあ別に。
いやでもね、そうだったじゃないですか。
あのオープニングでやるって言ってましたっけ。
いや分かんないです。とりあえずやってみますかって軽く。
あ、来週やりましょうみたいな。
もしかし、あ、でもそっか、時間かかるんだ。
シュリー・シュミネでさえ忘れてたからね、一応。
じゃあ今日、
うん、来て何の話っすかとか言ってたから。
そう、まあ、流れから言うと、
こいつが振ったのに。
いや、そうです
そうなんだ。俺は逆にワクワクしてて、
はいはい、
占ってもらおうと思って俺も。
まあね、占い好きだから
一 週間ワクワクして。
で、まあ、流れから言うと、うん、まあ、あのラジオネーム変なダンパチーさんが、
カンパチさんが、
いや、カンパチーさんじゃないよ、帰るな、ダンパチーさん、ね、あの、まあ、ケイジャーさんに、うん、あの任天堂 DS、うん、ね、ゲーム機とソフトとかを、うん、
はい、
なんかありがたいことに差し入れでいただいて、
はいはい、
でそのお返しに、うん、なんかじゃあケイジャーさんがタロット占いできるから、うん、それをやりますみたいな話になって、
はいはいはい、
でまあ、じゃあ本当にやりましょうよって、
うん、
まあ、僕が言って、うん、で今日なんかケイジャーさんしっかり持ってきてて、ケイジャーさんそれ何すかって。
2人はでもね、うん、CD とか送ってくれてたから、
単独ライブの
とかね、
その流れ
でしたね。お返しができないから何かやりましょうかみたいに言ったんです。
ああ、でしたっけ。そうですね、はい、それでまあ本日
門外不出の、
はいはい、
ケイジャージタロット占いを、本当はもう3万ぐらい取りますけどね、30分で。
そうなんだ。
いえ、すごいな。15分、
もう相当エネルギー使うんですよ。
そうだったんだ
本当は。
俺実は今日はあのオリジンの事務所で、あの、うん、オープニングエンディングの企画あるじゃないですか、
うん、
あれにオープニングでケイジャージのタロット占いのやり方っていうのを送っちゃったんで、もう
それだけで面白いな。
実はできたばっていう。でも問題はあれなんですよね、あのダンパチーさんが何を占ってほしいかっていうのを、
は
い、まあ、メールくださいみたいな話をしていて、まあでも忙しいですから、はい、まあ、今のところ何を占ってほしいかっていうレスポンスは来てないっていう状況なんで、これタロット占い的にはまあちょっと難しいっていう状況なんですよね。なんか目的があって占うみたいな。
もちろんもちろん、そういう
ことなんですよね。例えばケイジャーさんの、うん、恋愛運が心配ですとか、うん、金運どうなりますかっていう相談があっての、
うん、
タロットっていう流れらしいですよね。対
象者が行った場合はね、
はいはい、
一応一人でも占うことはできるんです、僕か勝手に。
誰かの運勢、
僕の自分のとかも、ま、俺は自分のとかもやるんですよ。これ正直もう解釈を拡大して僕やってるんで、解釈拡大ですもん、やりたいように僕やってるんで、
ほうほうほう、
僕のこの元気にならない下半身どう大丈夫ですか将来はって。
いいえ、セックスシンボルじゃないばや。いや鉄のパンツ履いてるとか言ったり、
シンボルだったんだ。セックスシンボルやし。
いやでも
そうなんです。
なんでそもそもタロット占いをやってたんですか。
うん、何年か前に、
はい、
もう僕の中でも自他共に認める大爆笑のネタがあって、あの、
はいはい、
占いでかっていうのやったんですよ。
一応記憶に残ってます、
うん、あります。
あれは面白かったです。
あ、そうですか。
は
あ、いやもう誰の目にも耳にも止まらないネタだったんですけど。
いやあのケイジャーさん的には誰が知ってるばって突っ込んでほしいテンションでありましたけど、
う
ん、
もう占いで、うん、あのこの落としていくっていう犯人を、
うん、本当に、うん、面白かったですよ、
はい、水晶とか使ったり、
いろんな、そうそう、水晶を使ったり、はい、あの液車が使うの割り箸みたいなのでやったり、 あと花びら占いとかで、
うんうん、
ほらお前がやったのやった、やってない、お前がやったんだろっていうとかやってたんですよ、
はい、はいはい、
でいろんなのある中でタロット占いっていうのもまあまあメジャーっちゃメジャーっていうか、
うんうん、
もうできるかなと思って全くわからないから本屋行ったらあったんですよ、本が。
タロット占いの本
買ってみようと思って、はいはい、買ったら中にカードもあって、
入門みたいな、
もうそうそうそう、
スターターキット、
ある人が、まあ、プロの人が書いた監修したやつ で、
は
い、でそれを見てたらやってみようかなって言ってやって、それでやってたんですよ。
は
もう何年前あれ、
これを、まあ、あれでも旧事務所で見た記憶があるんですよ、
うん、
あの旧事務所であれ、あのめっちゃ印象に残ってるのが、はい、あの占いデカで、あのケイジャーさん、なんか顔にメイクしてるんですけど、
残ってんの？
残ってますよ。だから
本物だなじゃん。
俺ケイジャーさんにだからしょっちゅう賞レース前に、うん、な今まで面白な俺のネタで面白かったやつ3つ言ってみたいな言われた時、
はいはい、
俺結構な確率で言いますもん。 占いデカって
確かに言ってたな。
で俺が一番面白かったのが、あの占いデカでメイクしてるんですけど、この下唇の下に漢字で占いって書いてるんですよ。ヒゲみたいに見せかけて
絶対当たらんじゃん。そんなやつ
よく見たら占いって書いてるんですよ。それがめっちゃ印象に残ってて、
こういうのよくやるんですよね、はい、眉間とかにもちっちゃく文字を書いたりする。
だからっていうのもあって、旧事務所っていうのも覚えてるんで、
はいはい、
多分5年前とか、
うん、占いがちょっと複雑すぎて自分の能力ではちょっとこれ使えないなと思ってやらなかったんですよ。
お
ネタでも。
ああなるほど、見てないですね。
です、
はい、じゃあこのタロット占いを人前で披露するとか、
うん、いやないですもん。
というのはないですか。
見せたのも表に出したのも初めてですけど、持ってきたんですけど。
はい、あじゃあマジで家で一人でコツコツと
ずっとやってた。
やってたんだ。
これもだから前これ読み絵から絵があるんですよ。絵とか、
はいはいはいはい、
ああいうのを解釈していかないといけない。自分の経験と知識をどんどん何回も話しないといけないんですよ。自分とか相手とか。
なるほど。
でこっから広げていく。お互い二人で喋りながらこのカードを返して。なんか問題を読み解いていったり解決していったりするんです。
あなるほど。
要はあれと同じ、あのなんかなんていうんですか、
カウンセリングみ
たいな。カウンセリングもあんなもんだと思います。僕はですよ、僕はそう思ってますよ。
じゃあなんで語気を強めたんですか。
ただまあカードにも力あるよっていうそういうことだと思うんですけど。
なるほど。
ケイジャーさんはこれを誰に披露するわけでもなく、うん、自分との対話を繰り広げてるうちに、うん、どんどん解釈が大きくなっていったと。
いや解釈大きくしないと、解釈っていうか自分の引き出しをバンバン広げていかないといけない
です。はあはあはあ。
じゃあこれで解釈で家の庭にある木切った方がいいなとか、
もうでもそういうことできる、
家具買った方がいいなとか、
いいとか
ソファー買い替えをやったみたいな。
今日は右足からお家出た方がいいか。
そんなのあるんだ。解釈よ。
いいですか。ちっさ占う内容ちっさ。
もうやり方もいっぱいあるんですけど、僕はもう簡単なやつで。
ああ。
おなるほど。
ヘキサグラム法ってやつでやってるんです。
ヘキサグラム法。
ヘキサグラム法。
ほ
う。っていうなんかまあ六芒星みたいな形にカードを置いていって、
はいはいはい、
やるやつなんですけど。
これはちなみにじゃあ例えば今 やってみようってなったら、はい、今あのオープニングの時間でできるようなもんなんすか。
いやもう時間かかりますよ。
あマジっすか。
本気でやったらですよ。
はあはあはあ。
でしかもあれですよ、これ聞いてる人が例えば今50人とかいたら、
はいはい、
1人から1万5000円だからもうやばい。
取るんだよ。
いや死に儲けようしてるやし。しかもさっき1人から3万って言ってたのに急に半額になってるや
し。セールなって
。いいねやし。
下半身で温めていったこのカードのパワーで。
いえ立ってないんじゃないば。
まあ立ってなくても温めることは
できます。まあ確かに。まあじゃあこれあれかもしれないですね。本当にあのダンパチーさんからレスポンスがあった時にやった方が。
一応はさっき軽めにやりました。いいんすかね、勝手に一人占いもできるんで。
あまあ前室でやってましたね。
はい。
その結果的にはどうだったんですか。
マシンからじゃあお店をやってるっていうことだったんで。
はいはい。はいはい。
今週、まあ、キンキンの占いしかちょっと俺できないんで、今週の売り上げどんなですかみたいな、
まあ、売り上げというか、まあ忙しくなるかみたいな
とかやったんです
よ、まあ、あれですよ、はい、立花祭沖縄赤羽店、沖縄料理屋ですよね、
みたいですね、
赤羽にある東京の、はい、それが忙しくなるか、
結果ですけど、結果だけ言うと、カードは、はいはい、カードはあの13番のカードなんですけど、
はい、
デスっていうカードなんですけど、死神が乗っかってるような。
死神
これももうだから解釈ですよね。
解釈。でも
死に忙しくて、
あその
もう、うわもう疲れたってなるか。
なるほど。嬉しい悲鳴。
カードだけをちゃんと読み解かないといけないです。まずそもそもこれ正位置と逆位置とかっていうのがあって。
正位置と逆位置。
正しい位置、逆に出てくる
場合。はいはい。いいポジションってことですね。
頭が下になったりとかみたいな。
はいはい。
でこれ普通は正位置だとこれもそのまま死とか停止とか。
はいはいはい、
物語の終わりみたいな、
まんまですのま
ま、なんだけど、
はあ
まあ、解釈すればいいカードではあるんですよ、
はい、
あもう終わったからもう次行きましょうっていうことなんですよ。要はもう何やってもダメです、はあ、もう終わったんで、
はいはい、
次行きましょうっていう、
もうホームラン打たれた後のピッチャー
ちょっと粘りましょうとかじゃなくて、
はあ、
そうもう終わったことなんでっていう解釈なんですけど、これ逆位置で出たんですよ、
はい、
結果逆位置。
なるほど。
だから逆位置だから、逆位置というのは言ったことの、ま、簡単に言えばもうその逆になるんで、
アライブス
もうそうなんです。もう再生し始めてるんですよ。
あじゃあもうジョーカーみたいなもんだ。めっちゃいいってことですね。
だから
逆に、
まあ、今何かあったとは思うんですけど、
はいはい、
今週は結果多分もう週末 お店開けてるんだったらもういいこと、結果取り戻してると思います。
はあ、なるほど。何かが再生されてると。
まあ、再生というか何かあったと思う。皿割っちゃったとか、この100円の皿分の売り上げは確保できましたみたいなとか、そういうやつですね。
入り大豆にしようとしてた大豆が、うん、腐っちゃって、ああと思ったけど納豆になってた、
うん、なんか可能
性おお納豆で出せる
よかったら
それあの大昔の水戸の話だよそれ
2人ぐらい予約入ってたのキャンセルされて、大損したぜこの野郎っていう、はい、鍋で予約入れてたのにみたいな、はいはい、ところがもうなんか週末にこの2人分なんか偶然にまた予約来ちゃって、あ捨てようと思ってた具材がちょうど今日までだったけどよかったとか、多分そういう
アライブだ逆位置だ
とかになってる可能性があります。結果
そのキャンセルした2人が実はやからだったとかの可能性もありますもんね。
そうですね
なるほど。
もう本当に店を荒らす可能性もあったかと、
うん、まさにもう死神のようなお客さんが来てたかもしれませんから、
だからなんかペンタグラムみたいな六芒星みたいな、
はい、
あのカードで過去現在未来とか、はいはい、なんか周りの状況とか願望とか一応あるんですよ、はいはい、対応策とか。うんでその中で過去も現在も未来もベストだったんですよ、特に過去と未来が、すごいカードが出てた
って。未来がいいっていいっす
ね。ただねあの周りの状況っていうのがあんまり良くなくて、
周りの状況、自分はいいけど周りがってことですか？
とかなんか、
じゃあバイトだ。
なんか邪魔するやつがいる可能性があるとか、だからバイトで言ったらその今あるでしょ、なんかバイト生がいらんことやるとか、
あのストーリーにあげるやつだ
とか、なんかそういう
バカったでしたっけ？
迷惑ね。
少しちょっと厄介なではあったんですけど、にしても相当ではないと思うんで、
はい、
結果だからもういい。始まってはいると思います。いいことっていうよりは、
なるほど。
嫌なことはもう終わって何か再生し始めてるっていうか。
気になりますね。隣に沖縄料理屋ができたとかね。
もう間違いない
。あんまさいっていう。立花さんみたいな。
それでも絶対意味わからずに対抗意識だけでつけてるな。
さいだけで。
うん。でもさっき、うん、あのこの立花さい赤羽の、うん、あの地図を見たんすよ。
はい、
おめっちゃ。激戦区でしたね、赤羽駅っていうのがあって、まあ、赤羽っていう地域も僕よく分かんないですけど、
うん
まあ、なんとなくレトロなイメージがあったんですよ、
うんうん、
なんかおでんの屋台があるみたいな
飲み屋は多いイメージ
ある。そう番組で一回見たことあって、でもこの地図を見る限りはめっちゃ店の数も多いし、立花祭の周りにはあの鳥貴族とか愛席屋とか、もうこのバンバン全国チェーンの店がある中にいたんで、
これはね続いてるっていうのはすごい。
確かにもう本当に。
あじゃあ出てましたよカードにもちゃんと。
いや嘘つけや。いやだから愛席屋出ます？
じゃあ過去現在未来の今の愛席屋とか。
ああそういうことか。あなるほど、激戦区で生き残ってるっていう。
鳥貴族みたいなカードありましたね確かに。
いや貴族もありました。
あれは鳥貴族。
見た目が
見た目が貴族みたいな。
貴族。あれ鳥貴族の意味なんだ。
多分そうか
も。周りに鳥貴族が立つよっていうカード。
かもしれない。
ピンポイントすぎるだろそれは。
いやでも全部それはいいカード出てたんで。
未 来, あなるほどね、
未来とかも逆にこの赤羽支配するんじゃないかぐらいのレベル の, あのカードが出てたんで、
じゃあ
最強の
もしかしたらじゃあもう相席屋とコラボしたりとか、
いやもうそんなレベル
じゃない、そんなレベルじゃない、
じゃあチェーン展開とか、
もうそうですね、逆にこっちをもう合併吸収してしまうぐらいの鳥貴族どころかも、ガチョウ貴族みたいな。
いやいや、それなんで
相鴨貴族と
か。あの、鳥の方が、ジャンル的には、
まあ、まとまってるから。
まとまってるから、上の方な感じするけどな。
フォアグラーとか
うう。フォアグラーってなんだば。貴族入れねえや。
そういう
のフォアグラーってなんだば。何っぽく言ったば。
そういう、もう、合併吸収してしまうぐらいの。
はあ、なるほど。
そんぐらいのカードが出てたんで。
あ、じゃあもう今後の展開に期待ですね。もう
僕はですよ。だから、あの、まあ、聞き手の問題っていうのもちょっとあって。
あ、言ってましたね。
あ、これ聞き手ってどういうことですか、右利き左利き、
だからそのダンパチさんが、
はいはい、
右利きとして一応占ったんですよ僕、
はい、右手で混ぜてました
今言ったので、はいはい、これが左手だった場合、
おーおーおー、
多分もうほぼ全部逆のパターンになると思っていただけ
ますなるほど、
ダンパチさんちょっと左利きっぽいオーラありますね、
確かに、
天才肌っぽい、
あ、分かる分かる、
やばいよ、そして
ちょっとあのダンパチさん、あのぜひ今度何利きかと、はい、で今週末の今のケイジャーさんの言っていることが当たっていたか、
カードがもう全部ちょっと逆になるんで、
うん、ちょっとそのレスポンスだけ聞きたいですね、また
逆になるんです、もう一回やり直すとかではなくて、 右の逆になっちゃうんです
よ。こういうのないです。こういうのもど素人がやるみたいな。僕みたいなもう70年ぐらいやってる人間。
いや5年前って言ってたよさっき。
一回
ど素人でしょあんたも。
リーディングしたらもう終わり。もう一旦何回やっても同じ結果が出るんで。
いやすごいな。
何回やっても同じ結果
です。ちょっとそのケイジャーさんのバイブル見せてもらっていいですか一回。
バイブル。
バイブルこのさっき本屋で買ったってやつ。で
バチーってならん。でも大丈夫。ケイジャーさん以外が持ったら。
もうそうなの正規をまとってるんだ。すげえ。
正規。
ギンギンだね。ギンギンだじゃないよ。そっちの意味で言ってないわ。
ギンギンに持っていくから。
もうビッグノードさんからもツイキャスで、うん、タロット占いって来てるんですけど、うん、ターがもうタツのターになってます。
あーやっぱりタツロットだ。タツロット。
いやタツロットじゃなくていやビッグノードさんはもともとそういう人だから。うん、すげえ幸せを呼ぶタロット占いジョージドモン花月マリさん。
いやこう言わん方がいいんじゃない。これやばくない。大丈夫かな。
いやマジっすか。あ本当だオリジナルカード付き。へえ。申請出版
者。お前これ見てどうやってこの着地すんの。はい、大丈夫。いい着爆笑着地ができるのか。
爆笑着地ありますよ。
確かにもう CM 前ですからね。
はい。そうだね、いやいやいいよ。締めの一言みたいな。
うまい具合にね。
はいはいですね。じゃあ。いや占い方の手順一から細かく全部書いてるな。いやいやいや、
や
っぱ、いやさっきなんかめっちゃプロみたいな感じでって
セックスの場合中からやるタイプだなお前な。
いや普通やしや。
触るな。
さてさて。触るな。さてさて。
確かに雑にパラパラしてましたね。
はいということで、はい皆さんのメールもお待ちしております。
はい。
メールアドレス。origin@fmnahada.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
あー助けて
ー。叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
この声は。
ちょっと待てい、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てい。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、水曜オリジンをやっております。いや、CM 中にですね、
はい、
匿名希望さんから差し入れいただきまして。
いや嬉しい、
ありがとうございます。
ちょっと今遠くにあるんですけどチキンと言ってましたんで、
はい、うわ、
はい、もう後から美味しくいただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、
本当にありがとうございます。
そしてまた
さっそうと帰っていきました、
ね、ですね、旧具志川市の俺さんからも、はい、水曜折り合わに、うまい棒の差し入れ。
うわ来た、ありがとうございます。
いただいておりまして、ありがとうございます。
助かりますね。
いやー、うまいチキンも棒も。
エロいっすね、棒。
いやいや、棒だけやしや。棒だけでエロいになったら終わりっすよ。何も喋れなくなるから。
一応、うまいもちょっとエロい
けど。いやいや、うまいがエロかったら終わりやしや。うまい棒って。
いや、すげえ
な。2個入ってるし、じゃあ。
はい、
はい、ということで、
行きましょう。
はい、後で美味しくいただきたいと思います。
はい。
ということで、こちら、コーナー行きましょう。うん、ガジュマルファミリーの4個目を当てよう。
おいっす
ー。はい、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという企画でございます。はい、はい、そして、本日2月27日水曜日の朝刊から出題していきたいと思います。
よっしゃ、
行きましょう。
前回は新都助が出ましたから、ね、
新都助が出まして、
あ、そっかそっか、
でケイジャーさんと大城さんも出すみたいな
って言ってました、
宣言はしてましたよね。
はい、で、今週どうなってるのかということでいきましょう。一コマ目、学校での一コマから始まります。
うん、はい、
先生 らしき人が、マンタ君、音楽聴会の指揮者やってくれないかと言いまして、マンタ君がめちゃくちゃビビります、うん、俺がと、うん、
音楽聴会そんなのがあるんだ、
はい、僕も初めて聞いた単語です、うん、音楽聴会っていうのが今はあるんですかね、うん、で、何よりそのマンタ君音楽聴会の指揮者やってくれないかって言った人が、うんうん、はい、早速ケイジャージさんでございます。
うわ、先生として、
はい、もう先生になってます。
ある時はかき氷も、
かき氷の販売のおじさん、ある時は
ハトもね、
公園の鳩に餌をやるやばいおじさん、
すごい、教員免許取ったんだ
そうだったんですね、
すごい
一発逆転、教員になっております。
もともと持ってて
ドラマに
あれだったかもしれないですね、
あ、なるほど、
しばらくは、
はいはいはい、なるほど、
あ、ちょっとね、猶予期間というか、はい、で、なんと早速2でございます。ケイジャーさんが服を着ているんですが、うん、もちろん、はい、まあ、その服って言ってもワイシャツですね、の左胸の方に大城クマさんらしきクマの絵柄が入っております。
ワッペみたいな、
ワッペみたいに、
クマ運送のやつだ、
あ、クマ運送の、そうそうそう、はいはい、前は白クマ運送というトラックの絵柄に出てきたような、はい、あのクマが左胸に入っております、はい、
うわ、
という1コマ目、はい、濃厚でございます、うん、で2コマ目、借りたいものがあるんだけどと、はい、で何と、まあ女の子ですね、うん、まあボブカットの、まあ、ちょっと茶髪の女の子で、うん、でまあこの赤いリボンをしている女の子に借りたいものがあるんだけどと、うん、マンタ君がお願いをします。
2コマ目、これ、
これが2コマ目です、
はいはい、
で、3コマ目、うん、音楽聴会を始めますと、うん、まあ、マンタ君が、まあ、先生に言われた通り、うんうん、指揮者をしていて、うん、でその指揮者をしている様子を客席から、まあ、先ほどの女の子が見てるわけですね、
うん、
4コマ目どうなるという。
なるほど、教室、
これは多分体育館ですね、やってる場所は。
女の子が見てると、
女の子は多分別のクラスってことなんですかね。
なるほど、
はい、
なるほど、
ちょっと何かを借りたって、今日は説明が多いですけど、
何かを借り
た、何かを借りたということになりますね。
わかりました
、はい、お願いします。
指揮者ということは指揮棒ですよ。
あ、なるほど、
その女の子の肋骨を借りた、うん、
なるほど、取り外し可能ができる女の子だった、
桃地ザブザじゃないんだから。
桃地ザブザの、
いやいや、桃地ザブザのナルトに出てくるけど骨抜くやつ違います。
違う、
違うか、
はい、
じゃあでもそこではあるってことでしょ、指揮棒ではあるでしょ絶対。
これが、うん、また指揮棒かどうかというところも、
でも、
はい、
一ボケしてから答えもう一個言うよね
じゃあもう一ボケって言っちゃった
一ボケは、
はいはい、いやいや、思いついてないんかい。そして、
借りていいだからね、女の子に、
はい、
借りていいだから、この女の子のお父さんが実は本物の指揮者で、そのお父さんを借りてマンタ君のようにつるっぱげにしてあの学校に参加した、マンタ君として参加した、
おじさんを替え玉にした。違います。
違うか、
待ってても俺マジでちょっと正解分かっちゃったかもしれない。
あ、俺もちょっと、でも芯が当たってる。
マジですか。
じゃあ一緒だから、芯が当たってるから一緒と思う。
いや、一緒っすか。じゃあ芯からいきますか。はい、
リボンを、
うん、はい、じゃあリボンを、じゃあ何にしたかをせーので言いますか。じゃあリボンを何にしましたか、せーの。
蝶ネクタイ。
正解です。
よっしゃ
ー。おわ、これは。
金くれよ、金くれよ。
いえ、そんな企画じゃないんですよ。
ハワイ旅行くれよ、ハワイ旅行。
いや、すごいな。ハワイ旅行行くわ、そしたら俺が自分で。いや、これね、うん、もうちょっとね、説明が多くなったっていうのはそこにもあるんですけど。
はい、はい、
はい。リボンをしている女の子ってわざわざ説明してましたが。
うん、
それを蝶ネクタイにしているというオチでございました、う
ん、なるほど。
指揮棒はないんだ。
指揮棒は一応持ってる。
じゃあ肋骨だよやっぱそれ
そうだな。ここは仮の姿と思うよ、この蝶ネクタイは、う
ん、いや仮の姿ってなんだ
ろう。ここに目を生かしてると思う。
いやいやいや、なんかその裏テーマ
は本当は。
いや、そしたらこの肋骨、なんで肋骨抜けた状態で女の子ポケーって見てれば
ああだからポケーなんだ。
肋骨を取る漫画があった気がするんだよな。
それナルトなんですよ、それだから
だったか。
ナルトの名前忘れたな。
ちょちょちょ、 あったそういうの。
ありました、あの骨を抜く忍術使うやつがいたんですよ。
へえー、
はい、
いや俺は多分ジョジョかなんかに、コキってなんかやって取ったやつがいた気がするんですよ。忘れたな、ジョジョだったかな。まあまあ分かりました。なるほど、
何だったかな。ナルトにはこの脊髄を抜いてそれを剣みたいにして、
うん、
でこの肋骨とかはなんかまた忍術で 相手に刺さっていくみたいな忍術使いつい。
ああ。花梨さんがやったらもう、背骨を縫うから立ってられへんです
し。ああね。逆のやつだよね。
いや、あの、背骨を抜いても立てられるのよ。これ忍術、忍術だから。
すごい戦い方だな。
はい。
画期的。
まあ、というね、うん、流れで、なんと2週連続、うん、水曜オリジンアワーファミリー出していただきました。
嬉
し
い。ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。
すごいっすね。
で、これが、なんか2個目の、なんか、女の子なんですけど、これ考えすぎかもしれないですけど、うん、なんとなく、あの、FM 那覇のスタッフの、綿貫かなさんに似てる感じがするんですよ。
あ、あ、もう。じゃあそうなんじゃないですか。
どうですか。まずケイジャーさん自分で自分の出演のコマと。
完璧ですね。完璧ですね。緑ズボンはやっぱり鉄板ですね。
緑ズボン。あ、そっかそっか。あのカーキの着てますもんね。
いやすげえ。俺は何の先生なんかなでもね。
まあでも音楽聴会を頼んでますから、うん、音楽なのか担任なのか。
うん、音楽じゃないですか。そういえば小学校のって音楽聴会っていうか、
うん、
歌を歌うのありましたね。
あった？
うん、唇大きく開けましてみたいな。いや、
これ教室で？
俺の時代は、うん、残念だけど。
全体聴会で。
へえ。
で、当時小学校の時の音楽の先生が超暴力教師で、
はいはい
はい。なんか怖い話をピアノを使ってしてくれるんですよ。
おうおう。
で、それが超面白いんですよ。
おうおう。
で、やってやってみたいな。
おう
でやるから明日のその音楽聴会とは言わないですけど、まあ聴会でマジで歌えよみたいな、はいみたいな。で声で出ないんですよ、やっぱ小学生なんつうんですか、
恥ずかしがって。
したら次の音楽の時間に端から一人ずつ往復便
一番怖いやし
死に怖い死に怖いマジでピアノあのキーボードバーンって蹴ったり。
怖い話だな。
死に怖いそれが一番怖いっていう。
すごい先生だな。
もう体罰でしょうね、うん、今だ
体罰、
ね、
なるほど、ということで、
はい、
はいはい、以上ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでございました。
ありがとうございま す。じゃあこちらいきましょう。
はい、
目覚めよ賢者の人生代。
よいしょ、
ありがとうございます。じゃあいきましょう。まずはこちらですね。目覚めよ系ジャージ世代。今宵芝居たるか博士がご紹介いたしますのは、
はい、
1983年 TBS 制作のテレビドラマスチュワーデス物語です。
これはわかりますよ。
ドジで呪わな亀は話題になりましたね。堀ちえみ、風間森夫、立石、あ、石立哲夫、片平渚、永田博之さんと豪華なキャストでした。特に片平渚さんの唇で手袋を引きながらゆっくり脱がすシーンを女性は真似してましたよね。当初主役は小泉京子にと検討されていましたが、キョンキョンが超絶忙しかったので、そんなに忙しくない堀ちえみに落ち着いたそうです。してからに最近長演になってる丸米くんの相方、ブツブツでのろまな趣里、城之助くんは、
全然違うやしや。
今月笑わせてくれるのかな、まっぴらごめんよということでいただきました。ありがとうございます。い
や、笑わしますよ、それは。
いや、キョンキョンだったんですね。
おおですね。
僕ももうこれはがっつり見てましたね。僕はこれは。
はあ、なるほど。
確かにドジでノロマなんか相当いじめられてた感じするんですけど、まあ頑張って、
はあ、
こうなんていうの、無事に卒業できるみたいな、スウェーデスになりましたみたいな物語でしたけども。
はあはあはあ、あ、この主人公がまあいじめられながらも育っていくみたいな、まあ先輩のプレッシャーだったり、
厳しいこの教育を受けながらっていうことですかね。
機長となんか恋愛みたいな感じですか。
もうそんなのもあったと思いますよ。当時はもうこういうのはよくあったんですよ。ヤヌスの鏡とかなんかそういういろいろ、なんかあの時代ですね、あのスクールウォーズ時代なんで、苦しいもんから立ち上がって結果を最後に残すっていう、そういうストーリーですよ、要は。
はあ、なるほど、
うんうん。
このスチュワーデスの方、やっぱすごいなと思うのが、う
ん、
この前あの、久米島から本島に帰る飛行機がプロペラ機だったんですよ。
う
ん、
おー、怖い。
はあ、で、僕の人生の中で一番飛行機揺れて、なんか、雨だったし、なんかずっとなんか、もう心臓がうんうんうんってなる感じ、わかります？内臓が上に上がる感じというか。
あ、エレベーターみたいな感じ。
エレベーター、なんかジェットコースターに近いかな、もうちょい。
あ、上下して、
そうそうそうそう、
G がかかるみたいな、
そうそうそうの感じになって、あの感覚嫌なんですよ、怖くて。で、そんな時にスチュワーデスの顔を僕見ることが多くて、
うん、
もうその人がビビってたらおしまいじゃないですか、うん、でもなんか視聴者さんなんかあいつも通りだなみたいな感じでニコニコ
なるほど
してるんで、うん、なんかそれが最終ラインみたいなイメージあるんで、
ただギンギンになるために見てるわけではないです。
ギンギンにもなってたよ。
なってたわ。
お前でもこれ帰り行き、
これは帰りです。
あ、帰り、
はい、
もう、うえーとかではなかったんだ。
あ、うえーになってたのは駅です。
駅で、
はい、行きの飛行機はもうちょっと前日飲みすぎて、
プロペラ機でも、うん、まあ、前も言ったと思うんですけど、うん、あの僕がスチュワーデスさん見るとき、うん、ずっと好きなやつがあって、
うん、
あの救急のこのなんていうんですか、ライフジャケットみたいな。
前も言ってたね、なんか
で空気の入りが足りない場合は横にあるストローをフッフッって俺フッフッの顔がセクシーで好きなんです。
はいはいはい。
もうある、
あ、もうね、あったから多分あったと思う。
いいな。
でまた僕非常口席に座ったんで、俺非常口席ってもう最高なんですよ。もう足元も広いし、
広いよね、
そのフッフッも近くで見れるでしょ。だからもうあそこはね特等席だと思ってるんですよ。あ、まあね、フッフッも最近あの映像任せになってるパターンもあって寂しい時ありますけど、
はいはいはい、ありますね。
あれはぜひ人で見たいですね。
色気ない人いるからな、フッフッが。めっちゃ色気ある人もラジオであれ言うのもあれですけど、
飛びます飛びます
飛びます飛びますみたいな感じなんです
ね。いや、それ色気あれば飛びます飛びますわ。
全部自分でやってください、今度から、もしやってなかったら。
いや、俺が急にビデオに合わせて。
みんな注文枠
すぐ捕まるよ。
お客様座ってください。
いや、おそらく何かしらの航空法に抵触するよ。
そうだな。
さあ、はい、続きまして、はい、新藤助のお二人、ケイジャンさん、おしろくまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
新さんのお父様、はい、教育者の表彰おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。文科学大臣ね。
もらったのは京都のお酒かな？日本酒はラベルの年月から2ヶ月で飲んでね。古くなった中身は味が変わるから、冬に風呂に入れて温まったらいいんじゃない？
雑学。
あ、最近の小刻みプラスで、首里石峰さんが純選手の覆面、覆面バッターするの見ましたよ。
あ、はいはい、ありがとうございます。
さすが野球部、いい当たりして打つ瞬間膝がちょっと外に向くんですね、面白い。
ちょっと専門的すぎません？
デージ見てるな。
膝が外に向く、
多分あのフォームなの、軸足の方ですかね。ちょっと向きます、確かに
軸足が、
軸足を、
めっちゃ難しい打ち方だな。
軸足を あれあんまりくるって回さないんですよ。ちょっと前に持っていくイメージでやってて、
右バッターにとっての右足。
あ、そうそう。
へ
え。あ、すごいよく見てるな。
すごいですね。さ、クイズですね。まずは、
はい、
剣道の石ヶ森先生。
石ヶ森。
うん。胃のレントゲン検査でバリウムを飲んで、なんとおっしゃってカーテン越しに後ろに並んでる人たちを驚かせたでしょう。
はあ。
石ヶ森先生ですからね。
はいはいはい。石ヶ森。
実は、うん、仮面ライダーを描いたのは俺だって言った。
それ石ヶ森。
ああ、なるほど、ね。
仮面を作
った。まあ、いろいろ突き詰めていったら近いかもしれないですね。
近い
んだ。いろいろ突き詰めてね、どんどんどんもびっくりするぐらい遠くに行くと思うんですけども。まあ、
ああ、じゃあこれじゃないですか。
いつかはつながるんじゃないですか、ね。
やばい、胃の中に石がもりもり。
おギンギンです。
ギンギンじゃないよ。やなんで石がモリモリでギンギンだわ。
バキュームって言った。
あ、そういうダジャレ系ではないです。石がモリの野郎はこんなあれは言わない。
いや、知ってるんですか。ドゥシじゃないでしょ。
答え言います。
はい。
おかわりと言ったら。
あー、面白い。
うん、なんかすごいですね。バリウム飲んだことないですけど、そんな、
俺もない、
できるぐらい美味しいんですかね。
死にきついっては聞いたことありますけどね。もう粘土飲んでるみたいっていう話は聞いたことありますよ。
やっぱ格闘技やってるんでね、絶対負けたことは言わないんでしょうね、きつい時ほど。
なるほど、きつ
い時
ほど。
あ、ワニ先生スタイルですね。
もっと来いこの野郎っていうことでね、はいはい。さあ、エジプト情報も来てます。
エジプト情報。
2人だけの2週間のエジプト旅行、
うん、
HIS さんにプランを作っていただき、行く先々でガイドさんをつけてもらいました。ツアーではなかったです。一生に一度あるかないかの贅沢。わ、すげえ。選手言ってたやつですよ。だから
ね、
ガイドさんをつけたんですよ、単独的に。
はあ、でもうそれは二人だけのプランっていう、
現地の観光名所でフンコロガシ、カッコという虫、古代エジプトでは太陽神と同等のデザインの焼き物を買いました。5つ買ったけど、1つを残して落として割っちゃったということで、もったいないですね。フンコロガシのは分かりますよ。
フンコロガシが神様なんですか？
まあ一応、 ヒエログラフというかあれにも書かれてるんです。あのよ映画にも出てまして、あのクンコロガシに襲われるシーン、インディ・ジョーンズかハムナプトラで、
へ
ー、あーあっつって、はい、墓からいっぱい虫がバーンって出て、これ多分クンコロガシです、
ね、
太陽神はアラーでしたっけ。
ああ、聞いたことある。
それがクンコロガシがいるみたいなんですか。
アラーは多分ね宗教違いな気がする。あ、そうなんだ。エジプトの場合はこれは古代エジプト多分多神教だったんですよ。多神教、アラーは多分なんかあるじゃないですか。何でしたっけ、三大宗教のうちの
イスラム、
イスラムとかじゃないですか。分かんないです、分かんないですけど、まあそんな感じですね。さあ、
なるほど、
目覚めよ刑事世代いきます。昔スバル360って 500cc 以下の車があったの覚えてますか。あー、小さかったよね、三角窓がついてるんだよねっていう人も手を挙げて、はーい、ということで
350cc、
500cc です。スバル360、360っていうんですかね、言い方はあれですけど。
へー、 500cc。
でも今も軽自動車は 660cc なんでね。
あ、最低ラインがですか。
最低ラインじゃなくてもこれが限界、限界というか、
あ、限界
これ以上になるとも普通自動車に多分なると
思う。へー、あー、 500cc なんかめっちゃ
ちっちゃい。三角窓はピックアップとかサニトラとかにあった、あの運転席って な、はい、なんちゅうなの、こうロックを外したらクイッて窓がクイッて動くやつ。
あー、はいはいはい、ちょっとだけ前に出るスタイルですか。
なんかこうずらすって、はいはいはい、ずらして風が入ってくる
みたいな、 横をスライドさせて風を入れるパターンですか。そうそうそうそう、
ルパンの車みたいな
とかにもあると思いますよ。そうそう、ルパンのもスバル360じゃないかな、あれフィアットかな。まあまあ懐かしい車っすね、
は
い、
なるほど。
予想来てます、はい、ダム 81.4%、 ショーの体重 46.9kg、 桃心先生が今日描かれた眉毛2人分、ではでは放送ちまってね、ということで。
もう万太君で3人分はありますけどね、
太さ的にはな、
うん、
そうですね。さあ、あとは、
はい、さあ今
今僕が得意の最新機器を動かしてますよ。
週に一度のタッチパネル操作、
僕は鬼のようにね。
いや、ここか ATM でしか使わないでしょタッチパネル、
やってますけども、おそらくこれで終わりだと思います。
お、今日なんかメールいつもより多いっすね。
多いっすね、はい、以上ケージャージ世代でした。
ありがとうございます。
メールがいっぱい来てますね。
はい。それでは順番に紹介していきたいと思います。
はい。
新都助、新さん、首里、しみねさん、そしてケージャージさん、こんばんは。
こんばんは。
毎週、新潟からツイキャスで聞いています。
え？
新潟。
来た来た。
すごい。私事なのですが、私は新潟出身、父は福島出身、
はい、
母に至っては、沖縄出身と何かとややこしい家系です。これを簡単に説明するにはどうしたらいいでしょうか。3人ならどう説明しますかと、青葉さんからいただいております。
なるほど。
これはね、青葉さんは新潟出身だけど、うん、まあお父さん福島、お母さん沖縄の、うん、はい、まあハーフという。
じゃあもうこれを一言で言うと、は
い、言うと
岐阜出身にしましょうか。
なんでよや
岐阜出身、
間取っても岐阜ならないでしょ、なりそうだね一応一応なりそうだな、
ね、むずいっすね。
第一案、岐阜出身というも
全員
一周回って、
そうですね、
うん、
岐阜の皆さんも喜ばれると思いますよ。ああ人増えたな。
でも岐阜情報を聞かれても何もわからないっていうね、うん、はい、
まあ、沖縄の三事務所みたいな感じじゃないですか。
吉本オリジン FEC、
そう、
うん、
いや違うな、
違うんかい。
ただの秋のりみたいな感じじゃないですか。
ただの
三事務所、こう、
ああ全部行ってるから、ただの秋のりは、
そう、
三事務所渡り歩いてるから。
違うな、違うか違いました
、はい、
新が言うんだった
ら岐阜です。
岐阜出身でハンマープライスお願いしま す,
お願いします。
岐阜でした。
はい、ということで、岐阜出身と言ってみたらどうでしょうか、青葉さん、はい、
そうですね、
はい、今後とも今後ともはいぜひこんな感じで、ね、はい、やってますんで、今後ともメールお願いします。
行きたいな、俺青森行きたいんですよ。
あー、いいっすね、東北。
確かに東北行ったことないですからね。
東北物語が好きで読んだことはないけど、
はいはい、なるほどね。
カッパ探しに行きたいですね。カ
ッパ探しいや、カッパいるイメージないよ別に。
カッパ祭りしたいっすね。
いや、カッパ祭りってなんだ、ないよそんな祭り。はい、そして続きましてこちらです。ピチョンピチョン鳴ってるな、ガラケーが。
やったぜこれ。
いやいや、聞かすんなピチョンピチョン。
お久しぶりです今年。
マナーにしてこい、マナーに。
初の。
いや、また一個どっか鳴ったな今。はい、ということで、
はい、
こちらおばんです。犬派のセンダリーニャです。
お、ありがとうございます。
犬派なの、あそこ犬派か。
今日は保護猫カフェに行ってきたんですが、うん、入室5秒で猫さんが膝に乗ってきました。
あら、かわいい。
ヤンバルと奄美の猫ルームでは、ブチャイク猫さんに釘付け、うん、子猫ルームでも肩に乗られたり、髪の毛かじられたりして、さすがの犬派のセンダリーナさんもメロメロです。うん、かっこメロリンキューじゃないよ。うん。ということで、メロリンキューってなんだわ。ということで告知、3月2日土曜日、朝9時から12時まで、宜野湾海浜公園でフリマ&猫の譲渡会です。午後1時からは猫のうんち拾いです。詳細は沖縄野良猫 TNR プロジェクトの Facebook を見てにゃんのすけと。
なるほど。なるほど。なんか毎月やってるイメージですね。
そうですね。
結構な頻度で。
完全に定期的にね。
はい。まあ、TNR プロジェクト。うん。はい。なんか、あれですよね。野良猫去勢手術して桜猫にしたり。うん、で、また、この野良猫を飼い手を、飼い手っていうんですか、うん、を見つけたりという、
新しい家族のね、
飼い主を、はい、見つけたりというプロジェクト。
梅はないんですかね、梅プロジェクト。梅プロジェクト。
もう猫がどんどん産んでくれプロジェクト。
聞くプロジェクトとか、じゃ耳がもう桜どころか、
はいはい、
もうアートになるような耳が、
いろんな形の
カット、アートカット、アートカットみたいな。
いや、アートカットまではやったら意味変わってくるから。
虐待になりますね、これ。
いや、もう完全に虐待ですよ、それは。うん、梅カットはやめてくださいね、うん、桜が限界ですから。
はい、
はい、ということで、
頑張ってください、本当にこういうのね。はい
ね、
なくなればいいですよ、いつかこういう活動がね。
あ、そうですよね、う
ん、ちなみに僕んちにも最近またうんこをやりまくってるんですけど、
あら、
あの猫が
普通の固形物と最近ちょっと、はい、あのゆるゆるうんちをやってる、
あら、
ちょっとどっか山してる猫がいるんですよ。
腸炎だ
かな、やっぱ腸炎かな、流行ってるのかな、
流行ってますよ。
猫で選手の真の腸炎と動物なの、これは。
じゃ僕のが経営者さんに移って、はいはい、経営者さんは免疫力がその時高くて、どうにか大丈夫で、それが猫に移った感
じ。なるほど、その菌がね。
菌
が、
そんな簡単なシステムなんだ、菌って。
頑張ってほしいですね。
はい、じゃあもう ね、このちょっと猫の、また経営者さんの家の周りの猫のね、うん、はい、うんち拾いもよろしければ、
はい、
はい、TNR プロジェクトよろしくお願いします。
お願いします。
はい、続きましてこちら、うん、新とすけさん、ケージャージさん、はい、お疲れ様です、
はい、
顎の面積鬼です。
ああ、どうも、
ありがとうございます。
お久しぶりですね、お久しぶりにメールします、
はい、
明日で2月も終わりですが
です、ね、
僕は4月から新しい部署で仕事をすることになりました。
おっと
今の部署は8割女性陣で、うん、ウハウハな毎日でしたが、
ラッキーですね。
新しい部署は9割女性で男は僕一人です。
やばいっすね、
ドキドキが止まりません、うん、もうちょっと立ってます。
あ、ギンギンとこだ。
なので皆さんから励ましのお言葉をいただけたら幸いです。よろしくお願いします。
顎が、
いやいや、顎が立ってないよ。
上に、上に顎
が、ね、グインって。いや、どこに生殖器あれば、
うん、すげえな。
いや、あの励ましのお言葉って、うん、何を励ませばいいんですかね。
いや、これだから最初に戻るんじゃないですか。最初のトークに、
最初のトーク、
いや、もう愛知県のこれも女王様のところの就職先なんじゃないですか。就職先が、
はあ、なるほど。
いや、じゃあ女性が多いっていうことで、
SM 部署の前は何部署にと
サルグッズは、じゃあもう
サルグッズは
新しい部署で、
サルグッズは部署、うん、
グッズは部署が一番多い。9割が女性という。
いや、みんな女王様に囲まれて、
ムチ部門はもう8割しかいないけどみたいな、う
ん、あ、そこのボーイみたいなことやってるんかな、じゃあ、
うん、いや、すげえな。女の人の部署でも外れっていうか、見た目とかこんなことじゃなくて、はいはい、きつい場合があると思うんですよ、女だらけで、
はい、
確かに、
はいはい、
女の人のちょっとやばいじゃないですか、多分で。
しかもなんか
これ、うん、ラッキーっていうことは本当にラッキーなんですね、これ
っていうことなんじゃないですかね。
仕事もうまくいってるんでしょうね、ほ
ん
と。
なんかひそひそとか話されてたら気になりますけどね。
あ、
男一人で、
でも、
女性で。
でも女性がいっぱいいたら、もう女性内で対立するイメージはあるから、逆にそれの、
あ、なるほどね、
なんか中継ぎとかめんどくさそうだな。なんかあのグループとかがなんかできるイメージがあって、
うん、
で、あ、このグループの人の飲み会なのにこの人いるみたいなの
を
いちいち考えないといけないみたいなのとかは難儀そうですけど、まあ、結果立ってるんでいいんじゃないですかね。
結果立ってる、
なんで言い直したわ、はい、ということでね、また4月から新しい部署、
そうですね、
はい、
頑張ってほしいですね。
そうそうそう、
はい、まあ、まあ、新生活
楽しそうなんで結果ね、
う
ん、
そうですね、
素晴らしいんじゃないですか、
はい、また新生活のメールもお待ちしてますんで、
はい、
頑張ってください、
うん、
はい、続きましてこちら、 新さん、石峰さん、ケイジャーさん、片足立ちでの生放送お疲れ様です。
はい、どうも。
いや、やってないわ、うん、沖縄大好きです。あ、今日も放送縛りようと。
お、
なるほどね。
こういう小ボケも盛り込んでくるんですね。確かに、いつも真面目な E メール、
ね、確かに、うん、いや誰がフラミンゴだよって、
うんうん、
俺もちょっともう行っちゃいましょうね。
行ってくださいよ。
もうこれはもう全力で突っ込んでいってね、うん、もうボケ、もうどんどんボケ送って。
先週濡れてましたけど乾
きそうか、そうか。
乾きましたから、
ね。いやこれでもし濡れてたら両生類だ。
びしょ濡れでしたからね。
びしょでびしょでしたよ、ね。
先週は雨だから濡れてたわけであって。
あ、そうか。
いや雨だとしてもさ、あんなに濡れ、何かしら防御あるさ、カメラの傘もあるのに。あんな濡れる、
ね、いや21世紀では稀に見る濡れ具合でしたけど、
生まれたてとかだった
からいや用水だったんだあれ
キリンから出てきたのか、キリン
いやキリンじゃないよまずじゃあなんであんな首短いわ。
全然ね、久々に会ったから、
はいはい、
転生したのかなっていう、
リンネ、
リンネ転生したん
だ。でこのリンネ転生の話じゃないけど、もう一通来てて、ラジオネーム沖縄大好き、首里石峰さんが話していたナルトに出てくる骨を使う忍びは、あ、思い出した、キミマロというかぐや一族の忍びで、元音隠れの五人衆の一人、骨を忍術武器として戦っており、指の骨を玉代わりに打つ技もあります、うん、アニメバージョンではその声を担当しているのは森川俊之さん。キミマロの他にナルトの父親で四代目ホカゲの波風港の声、もともと代役で現在もクレヨンしんちゃんで野原ひろしの声を担当したり、うん、スラムダンクで桜木軍団の花道のクラスメイトの水戸陽平の声も担当されていますと、はいはいはい、へえ、すげえな、同じアニメで。
神楽一族、
神楽一族、あ、かぐや一族です。
かぐや一族はもう後半 どの段階で出たのかな、覚えてないな。
全体で見たら中盤だと思いますよ。ね、
砂使うやつは音隠れですか。
砂は砂隠れじゃない、
砂は砂隠れ、
そうですね。
ガーラでしょ、
ガーラ、
うん、
なんで苦い顔しても
いやいや、ちょっと記憶が合ってるかなと思って。はい、ということで合ってました、かぐや一族でした。そう、一尾のガーラ、はい、ということでありがとうございます、
はい
はい。そしてあと一つですね、大事なやつ忘れてました、さっきほどのですね、新潟の青葉さん、
はい、
一番最後にですね、一言メッセージがありまして。
お、今リアルタイムで聞いてらっしゃるの。
あ、いや、ちょっとさっき読み合わせがあって。あ、
なるほど。
一行ですね、個人的に首里石峰さんの声好きですと。
あらららら、
書かれていましたんでね。
よかったじゃないですか、本当に。
ありがとうございます。
リアルタイムで聞いてますよ。
あ、本当に。
ツイキャスで来てまして、
はいはい、あ、本当に嬉しい。
あれ、ま、岐阜にされたって。
いやー、でもこれね、なかなかの難題でしたから。
うーん、
あ
ー、確かにね。
まあでもいいんじゃないですか、いろいろね。あんまりね、分からないじゃないですか、沖縄は一個しかないんですけど、
は
い、なんかこ、なんていうの、国境というか県境っていうのはないじゃないですか。
はいはい、だから新潟の人、
日本本土の人も全員一緒な感じしたんですけど、
は
い、隣同士じゃないですか、しかも福島とか新潟とか、
うん、
そんなになんか別な感覚なんですね。
僕もそう思いました。新潟とかだったら僕の勝手なイメージなんですけど、東京とかだったらもう東京出身とかいう人あんまいないじゃないですか。 あんまいないっていうか、うん、まあ、結局地元どこなのっていう遠くなるけど、うん、
もともとの、
はいはい、地元どこなの、何人なのって言われた時に、うん、なんて言っていいかが困るっていうことなんですかね。自分新潟だけど親父が福島で、
あ、そういうことか、
説明がややこしいっていうことなんじゃないかなって、勝手に。
あ、なるほど。
だから胸を張って新潟ですとは言えないっていう。
じゃあ福島出身の有名人と沖縄出身の有名人のなんかパーツで説明したらいいんじゃない。目は目は安室奈美恵ですとか、そういう感じでもう適当に。
で結果どういうことって言われて、いや沖縄出身の母と出て結局そこになるっていう、
うん、なるほどね。
いや、
なんかあるんじゃないですか。
岐阜出身でハンマープライスでお願いします。
お願いします、
はいはい、ということで、はい、今後ともよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、ケイジャーさんの行きましょうか。
行きましょう、はい。沖縄の本日のダムの貯水率 85.8%。
回復しました。
ちょっと上がりましたね。
ああ、雨降ってましたもん ね、
雨がね、ちょろちょろ降ってたんでね。
あ、
僕の移動は先月止まってから動いてないですね。 半年後行ってたんですけど、
はい、
井戸の水が。
ああなるほど、そっか、庭に井戸があるっていう話でしたもんね。
ん、
はい、さあそして気になりますそばショーの、
はい、そしてすっとこどっこいそばショーの本日の体重、
はい、
46.7kg ですね。
ああでも
減った、
減ってるけど高止まり、
0.2 減ったですけど、通常でいけば15キロぐらい減ったみたいな感
じになります、ね、なるほど。
いやでも相当ですよ本当に、もうショーがね、もう何度も言いますけどリーダーになって、
ね、あそうですね、オリジン
は、はい、うん、エモリさんからショーにリーダーが移って、
はいはいはい、
初のライブが終えたからもしかしたらちょっと戻ったかもしれないですね。
ああ
確かに、リーダーになって初の、
なるほど、
もうちょっと今はまた体重を落として、うん、次のライブの時はまたもう太ってますから、
うん、
0.2 キロほど、
はい、楽しみですね、
はいはい、今後とも体重の変化にも、うん、少し変わり始めた体重の変化にも、
はい、
はい、ご注目よろしくお願いします。
だっ
さあということで、本日オリジナルは聞いてくれた皆様ありがとうございました。匿名希望の、うん、方からチキンの差し入れと、
いただ
きました、具志堅市の俺さんから、うまい棒
いただきました。
よし、
ありがとうございます。
どうも、
はい、そしてリッカさん、赤丸店の変なダバチーさん
誰、
あったらダバチーさん変なダンバチーさんレスポンス待ってますんで、聞いていたらよろしくお願いします。
当たってると思います。
はい、ということでまた来週お会いしましょう。本日のお相手は
しんとすけしんと、
しんとすけしゅり、石峰と
オリジンのセックスシンボル K ジャージでした。
元に戻ってる、ありがとうございました。